教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの待望の新刊、20代で絶対に身につけたい数字力のルールがついに発売です。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日に配信していますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは何ですか？
はい、今回はですね、新聞の電子版に関してお話をしたいなというふうに思います。
はい、もう新聞の電子版が最近
で、今目の前に iPad があって、今日経新聞を出してるんですけど、
はい、
新聞は撮られてますか？
撮ってますね。
家では何を？
日経新聞を撮ってます。
日経新聞、
はい。
で、辰田さん読まない？
私は、まあ、主人が主に読んでますね。
だ、旦那さんが持って会社に行くような感じ。移動時間に読んでるのか。
そうですね、持って行ってます。
は
い、今夕刊は家で読んでますけど。
ああ、そうか、そうか。朝刊も夕刊も取られてるんですね。
はい、
私はね、以前、日経新聞の朝刊だけ取ってたんですよ。で、夕刊はあんまり興味、元から興味がないんで、朝刊だけ取ってたんですよね。で、妻が持って行ったら怒るんですよ。会社に行って、会社に行こうとして持って行ったら怒るんですよ。なんか後で何回かあったんですけど、持って行ってカバンの中に勝手に入れて持って行ったら、後でメールが来て、携帯にメールが来て、なんで持って行くのみたいなの。な
んか奥様もやっぱり新聞読みたいから、読んでねえからみたいな。
そうそうそう。
置いていってよって。
そうそうそう。そういうので、まあ、それはなんかほら、2部取るのも、ありえないじゃないですか。で、これなんとかならんかなってずっと思ってたんですよ。で、そしたら、日経新聞が、ウェブ版を出しますというので、申し込んだんですよね。
はい、
で、すごい料金体系が面白くて、僕、朝刊を取って、夕刊を取ってなかったので、朝刊だけだったんですよね。はい、だから4000円弱だったのかな。
うんうんうん、
で、多分なんですけど、だから夕刊とか取って4000円ぐらいだと思う、4000ちょっととかだと思うんですよね。
はい、
僕、3000いくらとかだったと思うんですけど、うん、で、紙を元から取ってるじゃないですか。その新聞の紙を取ってるので、ウェブっていくらなんだろうと思って、ウェブ版を申し込んだら、もう紙を取ってる、新聞の紙を取ってる人は、追加料金が1000円ぐらいできるんですよ。だから全部で、ウェブもログインして見れて、紙も今まで通り届いて、ただ、夕刊も届いちゃうんですけど、もう、辰田さんの場合はね、夕刊元から取ってるんでいいと思うので、はい、私の場合は、夕刊取ってなかったので、朝刊、夕刊、ウェブ版全部見れて、5000円ぐらい。クレジットカード決済しかできないみたいなんですけどね。
だったらいいですよね。
めちゃくちゃいいですよ。
ウェブ版って、まあ、どこでも見られるわけですもんね。
そう、だからログインさえし、ログインすれば自分の会社のパソコンでも見れますし、家のパソコンでも見れますし、ID とパスワードさえ分かれば、だから別に夫婦でログインすれば別に当然見れますし、あとは、まあ私今目の前に iPad があるんですけど、iPad でも当然見れ、まあ、iPad は普通にブラウザー広げて、パソコンと同じような見え方になってるんですけど、あります。見えますし、あとは iPhone。iPhone で専用のアプリがありまして、日経新聞が出してる専用のアプリがありまして、iPhone でこの新聞のこのなんていうんですか、全部のウェブ版を読むのって字が小さくなっちゃうので、
はい、
これもう読みいただいてる方は分かると思うんですけど、トピックだけが出てくるんですよ。
ああ、iチャンネルとかなんかそういう。
そうです。見出しみたいなのを、分かりやすいような見出しだけが出てきてて、で、それを押すと、記事に、映るっていうようなんで、はい。実際にね、面白いんですよ、日経新聞の、iPhone アプリも面白くて、どんどんこう、1面、2面、3面とかってめくっていくんですよ。
へー。
すごい面白いんです。
それは電子版を申し込むと、iPhone のアプリも使えるようになるんです
か？そうです。iPhone のアプリも、ID とパスワードをログインして、お金を払ってないとログインできない仕組みになっているので、クレジットカード決済終わってからでないと見れない。申し込みが完了してからでないと見れないんですけど、めちゃくちゃいいですよ。
それは便利ですね。
今までって、私は満員電車乗らないんですけど、電車に乗って新聞広げてるって、まあ、最近減りましたけどね。ああいう人って大変だろうなって、なんか。
読みづらいし。
うまくないですか、おるの。
すごいうまいですよね。すごい。
いくつおるんだって、みたいな。
はい。おって読まれてる方いらっしゃいますけど。
それだったら、iPhone とか、まあ別にこれ Android でも読めるんですけど、Android だったりとか、で、携帯で読んだ方がね、 全然本当にいいと思いますし、なんでみんなこれ申し込まないのかなって本当不思議なんですよね。
そうですね。
これ日経新聞は別に進めてるわけでも何でもないんですけど、別にこの番組上ですね、うん、で5月18日に実は朝日新聞も電子版出たんですよ。これもまた別料金とか当然課金システムがあるんですけど、はい、今まで取ってる人はプラスで1000円で、うん、取ってない人が3000円、で朝日新聞もとうとう有料版がを始めて、いやなんか見てて思ったんですよね。朝日新聞もとうとうね電子版出したかと思った、うん、そしたら普通考え方って紙がなくなって電子に置き換わるみたいな、
うんうん、
だと思うんですけど、まあ、朝日新聞社の、まあ、見解によると、まあ別に僕の個人的な見解でも何でも入ってないんですけど、まあ紙とウェブは両立するもんだと。紙で読みたい人もいるだろうし、ウェブで読みたい人もいるだろうと。だから電子版を出しても紙はまあ少なく、ある程度は少なくなるのはしょうがないけど、まあそんなに少なくならないんじゃないのっていうので電子版に踏み切ったみたいなんですけどね。まあ僕もそう思うんですよね。そんなに紙が全てなくなって全て電子に置き換わるかって言われると別にそんなことはないかなと。
そうですね、
っていうふうに思いますけどね、
紙は紙でまたなんか主人なんかはトイレに持ち込んで読んだり
とかありますよね。
ありますよね。こう寝転がりながらペラペラ見たりもしてますし、
そうそうそう、
紙は紙でいい、まあ、メリットもね、あります
ね。そうなんですよね。ただね、この間ついこの間公式で出てたんですけど、今新聞って何が一番売れてるか知ってます？今っていうか昔からなんですけど、発行部数が一番多いの。
なんだろう、
何新聞か知ってます？普通に考えると、まあ、
朝日か、
まあ、有名な
読売とか、
そうそうそうそう、読売新聞が、
はい、
一番なんですよ、昔から。そうなんですよ、
はい、
で1000万部超えてるんですね。超えてたんですね、読売新聞って、とうとうついこの間から1000万部切っちゃったんですよ。
あら、
だから結局今って携帯で別に新聞ってことだけじゃなくて情報ってやっぱ取れるんですよね、
ですね、
取れちゃうんですよね、はい、だちょっと情報が溢れてる時代なので、情報が取れるからもう新聞読まなくていいやっていう新聞離れっていうのは、起こっていて、新聞読む人は、まあ、ウェブ版だったりとかでも読むんでしょうけど、今もう本当に私も思うんですよね、ツイッターでニュース追いかけてるんですよ。朝日新聞社が出している、ニュースとかがあって、
はい、
とかあと Google ニュースとかをツイッターでフォローしてるとブワーってニュース流れてくるんですよね。だからもうあんま新聞いらねえんじゃないかなっていうぐらい、流れてきちゃってるので、新聞読まなくなるっていう行動はすごく、まあ、よくわかるんですけど、はい、とうとう読売も1000万部切ったのかと思って、今まで1000万部下回ったことがないらしいんですけど、とうとう切ったのかと思って、まあ人口もねこれから減っていきますし、
はい、
なかなかね新聞業界って難しいと思うんですけど、
ですね、
まあね、ウェブのいいところは、
はい、
ついこの間も本書いてて思ったんですけど、キーワード検索ができるんですよ。
ウェブのその新聞、
新聞の中の
ですけど、中のキーワードを検索できる、
これはねすごいですよ、本当にすごいと思います。
それはいいですね。
数字力のルールっていう本をこの間出して、その中に書いてあるんですけど、日経新聞の記事、まあ、その時は本当たまたまなんですけど、紙だったんですけど、紙で新聞読んでる時に気になるなっていう記事があったんですよ。
はい、
でそれが、ユニチャーム の、記事だったんですけど、まあ、それが、海外、東南アジアに今進出してますというような。で、日本と、まあ、高品質なおむつとかを、海外でも出しますみたいな記事だったんですね。で、昔の行動で言うと気になった記事とか参考にしたい記事って多分切り抜いてたと思うんですよ。
はい。
私もそうしてたんですよ。切り抜いてっていうか、まあ僕の場合はちょっと雑なので破って、で手帳の一番前に今でもまあいろいろな記事挟んであって、それをネタ帳に今までしてたんですよね。だから例えば本書いたりとか、あと僕メルマガとか書いたりとかもしてるので、してたんですけど、もうこれやってることナンセンスだなと思って、日経新聞の記事が気になる記事があったら、ちょこっとだけキーワード覚えとけば、あとでウェブ版で検索するだけなんですよ。
そうですよね。
そう。
はい。
本当ただそれだけなんですよ。そしたら何月何日の朝刊の何面に載ってたとか、全部わかるんですよ。
過去の分も
出てくるんですか？過去の分も出てくるんです
よ。当日のだけじゃなくて。は
あ。面白くて、で、
結局、ま
あ、本書いた時も、数字力のルールの中に引用させていただいてた、日経新聞から引用させていただいたんですけど、それも、普通は前だと紙で切り抜いてたのを、あ、じゃあもうキーワード分かってるし、ユニチャーム、東南アジアって言ったら出てくるみたいな。これ何月何日の朝刊とかも分かるから、引用も全部分かるし、なんかもう切り抜きとかももういらないやとか思って。 で、一言一句間違えずにコピペできるじゃないですか。そうですね、引用はちゃんとさせてもらいますよ。日経新聞の朝刊の何月何日っていうのは書いてますけど、引用も一言一句間違えなくできるわけじゃないですか。なんだこれと思って。これめちゃくちゃ楽だなと思って。
ね、
いや、多分まあ、私はそういう今使い方したことないですけど、多分本を書くときとかに困ったら、ウェブで検索をして、うん、新聞記事で過去こういうのないかなとか、うん、新聞全部読み返すかって読まないですよね。
無理です、無理です。はい。
ですよね。だからそういうので、まあ使ったりとかもできますし、うん、多分今までの新聞の概念が多分結構変わるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
まあこれも別にお勧めしてるわけじゃないんですけど、雑誌で週刊ダイヤモンドって、うん。
ありますね。
あるんですけど、あれ2年以上の定期購読すると、ウェブ版見れるんですよ。
へー。
はい。で、またログインしてそれも見るんですけど、それも同じように検索できるんですよ。だ過去の記事とかで、例えば数字力とかで調べたいんだったら、まああるかどうか分かんないですけど、数字力って調べたら過去の記事の中で数字力の今までの、まあ全部なのかな、あれ2000年の前半からなんかデータが取れてるって書いてましたけど、そういうのができるので、まあこれからの仕事の使い方としてただ単に情報を得ます、今の時事の情報を持ってますとかっていうレベルの話じゃなくて、他社さんを過去に遡って調べたりとか、業績調べたりとか、マーケティングデータとして調べたりとかっていう使い方が、ウェブならでの使い、ならではの使い方が、これから絶対できるんで、これはね、本当新聞今取られてる方は、ほとんど、まあ、ほとんどっていうか、追加料金がその安くて済むんで、ぜひね、ウェブ版をやっていただきたいなと。
ですね。なんか、新聞の活用法が広がりますね。
ちなみに、日経新聞、これ25回しか検索できないんですけどね。
検索は25回まで。
はい、なんか、はい。検索は25回で、だから、それを26回目からは1回が100何十円かかるっていう。
有料になるわけですね。
有料になるみたいですけど。まあ、それでもそんなにバカみたいにそのキーワードを Google のように調べないと思いますんで、うんうん、まあ、そういった意味で言うと、こう検索機能がついてたりとかっていうのはものすごい便利だと思うので、やっぱりね、全然変わりますね。
うん、
自分の、こう、見たい記事とかもものすごい、一覧性が当然あるわけなので、紙だとめくんないとわかんないですけど、バーってトピックで見てピッと押せばいけるので、で、それがまた、なんかちょっとつながりのある記事がまた下にトピックだけ出てて、どんどんどんどんいけるっていうような形なので、ぜひ皆さんもね、別に朝日新聞であろうと日経新聞であろうと何でも全然構わないんですけど、ウェブ版に挑戦していただくとですね、ビジネスの幅が広がるのかなというふうに思います。
ですね。ぜひ皆さん活用してみてください。久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本気で1万部超えベストセラーを目指す方のためのセミナーを開催いたします。2年間で5冊のビジネス書を出版した久保さんが、経営コンサルタントの視点から書籍を売ることを研究し、データを集め分析し続けた中であることに気づきました。それはたった3つの条件をクリアするだけで誰でも1万部超えを売り上げることができるということです。1月に開催し、ご好評をいただきましたセミナーをさらにパワーアップ。収集を続けたデータをもとにベストセラーへの道のりを詳しく解説いたします。最低でも1万部売れる著書を作るにはコツがある。著者のための出版戦略講座、6月25日土曜日14時から渋谷インスパイアコンサルティングにて開催。詳しくはインスパイアコンサルティングホームページをご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
辰田理恵でした。